昔、アメリカのペンシルバニア州で、起こった事件、ちょっと前ですが覚えていらっしゃるでしょうか。ある学校に、男の人が押し入り、少女たちに向けて銃を乱射した事件、その当時いろんな学校でのこの銃乱射事件の、事件があったので、その中の一つでありましたけれども、ペンシルバニア州、そのアーミッシュって呼ばれている、宗派の、学校を襲った事件でした。で、このニュースが有名になった背景は、この学校は先ほど言ったそのアーミッシュと呼ばれる、キリスト教の一教派の学校であったということと、あとはこちらの方が有名かもしれませんけれども、犠牲になった少女が、自分よりも下の子、13歳の女の子だったんですけれども、13歳の女の子がそれより自分よりも下の女の子を助けるために、私を先に撃ってと、かばったことで有名になりました。全世界でこれが有名になった。また事件後のことです。被害者家族、つまり撃たれたり、重軽傷を負ったその被害者家族も、アーミッシュの信仰を持っているわけですけれども、その家族は、最後その犯人は自分を撃って自殺して、事件になるんですけど、終わるんですけれども、その自殺した犯人とその家族、その家族を訴えずに許したという話が有名です。犯人の自宅に訪問をして、普通ならばそのビクビクするところですけれども、あなた方を許しますというふうに表明し、記録によると犯人の葬儀にも参列したというふうに言われている。すごいなと思いました。多少の脚色はあるのかもしれませんけれども、でもこのようなことが、アメリカの中で行われていた、起こっていた。他人から危害を加えられたことに対して、報復することが世の常であります。やられたらやり返す、殺されたら殺し返す、そういう社会、報復する社会の中にあって、聖書の許しが世界中で語られ、知られるようになったと言えると思うんです。これは別にアーミッシュだけの特別な教理ではありません。キリスト教の教え、イエス様の教えの中に許しなさいということが語られている。イエス様は私たちに、私たちがこの主の祈りと呼んでいるその祈りの中に、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえと祈りなさいと教えられました。小さい時からこの祈りを聞いておりましたけれども、この祈りをですね、何度も何度も考えても、自分に罪を犯す者を自分が許すごとく私の罪も許してください。今2017年の、訳で、読む時には、私たちの負い目をお許しください、先に自分の負い目を許してください、そうすれば私たちも私たちに負い目のある人たちを許しますというふうに書かれているんです。つまり許しなさいという命令の前に、自分が神様から罪を許されたものだから、許されたものとして他の人から受けた罪をも許さなくてはならないと教えているわけなんです。この話も皆さん有名だと思います。弟子のペテロはイエス様にこう尋ねたわけですね。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何回許すべきでしょうか。それに対するイエス様の答えは、7回を70倍にするまで許しなさいと命じられました。すごい桁の数です。7回を70倍、 490倍。いや、もう当時であれば1度や2度ならず、完全な許しを私たちに命じておられるということなわけです。別の箇所では、イエス様は1日に7回、まあ、例えばこの兄弟が罪を犯した場合、あなたに対して罪を犯した場合に、もしも悔い改めるならば7度許しなさい。1日ですよ。1日に7回やっても7回許しなさいと書いてあるんです。それぐらいに許しの命令がしっかりと聖書の中に書かれています。ですが、教会はこの許しの命令に対して本気で取り組もうとしてきませんでした。問題を水に流し、なかったことのようにしてしまう。一見よく似てるようですけれども、意味は全然違う。先延ばしする。許しではなく問題の先延ばし。組織的な現状維持策とも言える。そういうことがずっと教会の中で繰り広げられてきました。クリスチャンたちの間でもそうです。許しているのではない。その問題を蓋をして隠し、なかったことのようにする。だから、人間関係のしこりが残ったまま、教会生活がたびたび続くことが起こるわけです。ところがイエス様はこうも私たちに教えています。祈るために、あ、これはマルコの福音書の11章25節ですが、祈るために立ち上がるとき、誰かに対して恨んでいることがあるなら許しなさい。祈るために立ち上がるとき、誰かに対して恨んでいることがあるなら許しなさいと教えています。これは教会に行く前、誰かに対して恨みを抱えていながら教会に行くのではなく、許してから参加しなさいという教えなわけです。またその許しも、まあ、日本語ではこう相手の罪を問わない、不問にするとか目をつむるという表現がありますけど、そうじゃない、それが許しなんじゃない、むしろ相手に悔い改めを促すように命じている。これとても難しいことですよね。相手が悔い改めをするように促す。でも多くの場合、そう言われて人は、あ、そうだね、ごめんねって言うわけじゃない。多くの場合、人は罪の悔い改めに応じません。悔い改めをしなさいというふうに言われて、聖書でこういう書いてあるでしょうというふうに言われて、それに応じるわけじゃなく、むしろ逆切りをしたり、悔い改めをするぐらい、みんなの前で恥をかかされるぐらいならば、教会を去ってまた別の場所で新しく始めることを始めたくなるわけです。これはとっても大きい問題。聖書の中では許しの問題、悔い改めの問題がしっかりと書かれているにもかかわらず、なかなか日本の中ではそれが現実に起こっていかない。一つの要因として考えられるのは、日本の中には古くからお互い様精神、お互い様文化というものがあります。苦しいことはお互い様、困っているのもお互い様、悪いのもお互い様、みんな同じ立場なんだから、お互い責め合わず、裁き合わず、まあ水に流しましょうという内容の言葉なんです。だから聖書に書かれている通り、お互い様の立場なのに悔い改めを迫るというのはおかしいというわけになるんです。みんな同じ立場、 みんな罪ある人間でしょ、悔い改めを人に言うのはおかしい、だってお互い様なんだから。でもこれって聖書の教えじゃないですよね。みんなが一番大事だと考える福音宣教、私たちの福音交流会でも、そう、教会開拓、宣教は大事だというふうに宣教と言われるけれども、その宣教とは、罪の許しを得させる、悔い改めをあらゆる国の人々に述べ伝えることだと、聖書は言っています。これ、ルカの福音書の24章にちゃんと書いてある。マタイの福音書の28章ばかりが取り扱われるけれども、でも、福音とは何か、罪の許しを得させる悔い改めがしっかりと世界中の人々に伝えられなければいけないということなんです。悔い改めから始まる福音、イエス様を信じれば大丈夫だよ、イエス様を信じれば天国にあなたも入りますよ、もちろんそれは大事なことです。でもそれには大事な罪の悔い改めがしっかりとなされなければいけない。あなたの罪の悔い改めに、あなたの罪のためにイエス様が十字架にかかられたというこの事実をしっかりと受け止めなければいけない。そこで初めて許しが宣告され、神様の国に入ること、神様の家族に加えられることが喜びとなるわけです。さて、私たちは神様に選ばれたもの、聖なるもの、愛されているものです。言葉が一人歩きしてしまったらそれはとても残念なことです。でも私たちが意識していようと意識してなかろうと、神様に選ばれた、人が何て言うと関係ないんですよ。私は神様に選ばれた、神様に愛されたもの、堂々と胸を張って言うことができます。クリスチャンの素晴らしさはまさにここにつきます。神様に選ばれ、聖なるものとされ、愛されているということです。皆さんはそうやってクリスチャンになることができました。クリスチャンになるということはイエス様を信じますと宣言することや洗礼を受けることではありません。もちろん外面的な部分ではそれは受けてクリスチャンになることで加えられることでありますけれども、そうではない。クリスチャンになるということはすなわち古い自分を脱ぎ捨て新しい人として生きる、その決断の時であるということです。先週の金曜日まで、先週火曜日から金曜日まで、ティーンズバイブルキャンプの講師をしてきました。福音交流会の中で、14教会の中で、中学生、高校生、若い中学生、高校生たちが集まり、和歌山県の白崎でキャンプをしてきました。若い中高生たちは、多くは教会員の子どもたち、指定、子女、あるいは牧師の子どもたちが多いんですけれども、彼らはそれぞれ教会に通いながら、よくよく聞いてみると信仰の葛藤を抱えていました。なんていうんですかね、私にとっては勉強になったな。中学1年生の男の子たちでさえも自分の信仰の問題に悩んでいた。自分の弱さと向き合いながら、そう、神様がいつもどこにいるかわからなくなる、そういう不安と恐れの中で教会生活を過ごし、あるいは学校生活を過ごしていました。いろいろ話の中で心を開き、彼らがそういう葛藤を抱えているということを話してくれていました。大人と変わらないですよ、信仰の葛藤を抱えていた。でもテーマが決してあなたを離れないという、そのテーマを語ってきたんですけれども、 自分の弱さと向き合いながら、どんなことがあってもあなたを決して離れないと言われた神様を信じていきたいというふうに誓っていました。本当にこれはね、やっぱり若さってすごいな。たった3日間4日間しか一緒にいなかったんですけれども、3回メッセージしたんですけれども、その中で本当に神様を信じて生きていきたい、ああそういう神様だったら私もこれからも不安はたくさんあるけれども神様と共に生きていきたい。昔青年や少年だった時にキャンプに行かれた方、その時のことを思い出せるでしょうか。ね、本当に純粋な思いで神様を信じてこれからも生きていきたいと誓ったあの思い、あのひたむきさに大変感動しました。一生懸命に神様と向き合おうとする姿勢が眩しく思いました。もちろんキャンプ症候群というかね、よく聞く話ですけど、キャンプを山を降りてね、自分たちで家に帰ってしまったらまた元の木阿弥、また元に戻ってしまうということはよくあるんですけれども、でもそうやって本当にキャンプとかを通してですね、まあ、こう信仰が刷新されていく、信仰が新しいものになっていく、その若い人たち の, その成長のスピードに本当に感激いたしました。しかしいつしかその思いと志は薄れてしまうんです。だんだんと成長するにつれて、だんだんと社会の中で生きていくにつれて、かつての情熱はなくなり、日々の忙しさに追われ、神様への信仰が失われてきます。神様、昔は神様神様信仰のことをずっと考えていたのに、大好きだった賛美も毎日のように歌っていたのに、だんだん日々の忙しさに追われてくるようになり、生活に追われてくるといつも生活のことだけを考えてしまう。神様への信仰が次第に薄れてきてしまう、そういう現実があるわけです。そうなってしまうと、今日の箇所に書かれているような互いに愛し合うとか互いに許し合うなど、夢のまた夢、ああ これは確かに目標なんだろうけれども、神様どうかそのために導いてくださいと祈りつつ、でも自分の心は全然そちらの方には向いていかない、それが私たち教会の現実なのではないかと思うのです。しかし神様は私たちを選び、聖なるものとして立たせ、また愛してくださいました。私たちが10代の中高生だから愛してくれるのではない。今現実の中で葛藤し、不安や恐れを抱え、そして不信仰になっている今の現実の中にあっても、なおも神様は私たちを愛し、私たちを選び、聖なるものとしてくださる。そればかりか、ただ神様との関係、縦の関係だけではなく、私たちが平和によって結ばれ、一致を保つことを願っておられます。これはキリスト教信仰の特徴かもしれない。信仰というのは神と自分との関係、個人的な関係だと思っていましたけれども、教会の教えはそうじゃないって、平和によって結ばれ、一致を保つこと、一つになることを神ご自身が願っておられる。でもそれはどこの教会も同じことだと思いますけれども、とっても難しいことなわけです。人がたくさんいれば、それぞれ人のいろんな考えがある、価値観がある、それを一つにすることは人間の技ではできることじゃありません。古い自己中心的な生き方をやめ、ここの歌詞に書かれているように、深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容を持たなくてはなりません。でもこの言葉、どうしてもこれだけが浮いてしまって、残念なことに世間ではこういう 感情を見ることができないわけです。ほんの少しもしかしたら周りにこういう人がいるかもしれない。しかしそれはキリストの愛から出てきているものではない。残念なことに世間ではこのキリストの愛を教えてくれないのであります。されどイエス様を知り、イエス様を模範とするクリスチャンたちの心にはこれらの感情をしっかりと持つことができる。ここに希望があるんですね。私たちの罪をすべて背負ってくれた主イエス様は罪の許しをたびたび語っておられました。イエス様のそばにいた、側近にいた12人の弟子たち、彼らは決して仲良しこよしの集団ではなかったこと、聖書にはっきり書かれています。むしろ仲良しこよしどころか、みんな互いに反目し合い、そして俺が一番だ、私が一番だと競い合う、イエス様の十字架にかかる前の晩までそのようなことが繰り広げられていたような、そういう集まりでした。でもイエス様が天に上がられて聖霊を受けた後の彼らは違いました。本当はお互いみんな知り合って、そしていろんな感情があるにもかかわらず互いに愛し合うことを目指し、そして一緒に祈り合い、主の教会がよその人から尊敬されるような集団になっていたことが聖書に書かれています。まさに御霊がなさったことなわけです。私たちの罪を背負ってくれた主イエス様は罪の許しをたびたび語っておられました。そればかりか、罪許され救われた私たちが互いに許し合うことを命じてこられました。マタイの福音書18章の後半には天の御国の例え話の話があります。これちょうど先ほど紹介したペテロの人を許すときに7回まででしょうかっていう、その答えの後に続いている例え話なんですけれども、天の御国の例え話、多額の負債を抱えた人が、王様に返済を免除してもらったんですね。聖書にはっきり1万タラントって書いてある。すごい金額を、借金してたわけです。でも気前のいい王様は、それを全額免除してあげる。返済を延期ではなく免除してるんですよね。でやったーって言って喜んで帰ってきます。万歳として喜んでこの負債を抱えていた人が帰ってくるんですけど、その途中で自分に対して借金をしている別の人が歩いてるのを見つけるわけですよね。その人を首根っこを捕まえて、おい、自分私に対する借金を返せ。100デナリしか借金していない、その借金を返せと言い、そして返済を免除も延期もしてあげず、牢に入れてしまう。それを見ていた周りの友人たちは、それを王様に報告するわけです。告げ口をするわけです。そうすると王様はカンカンに怒って、この最初免除された人も返済するまで牢に入れたっていう内容になっている例え話です。非常に分かりやすいと思うんですけれども、人を許さない人は天の神様からも許されない。天の神様からたくさんの罪を許してもらった恩があるにもかかわらず、他の人を許そうとしないことを神様はっきりと釘刺している教えなわけです。結論です。私たちは主が罪を許してくださったように互いに許し合わなければなりません。人間関係はどこでも複雑で、簡単に許すと言ってもその中にはその複雑な人間模様があるでしょう。冒頭でアーミッシュの話をしましたが、あんなことは特別なアーミッシュの人たちにしかできない。 自分の子供が殺されている、自分の子供がひどい目に遭っているのに、どうしてそれを許すことができるだろうか。もちろんです。でも、互いに忍耐し合いながら、たとえ誰かが他の人に不満を抱いたとしても、互いに許し合うことを目指すことが私たちの使命であることを覚えていただきたいと思うんです。個々におけるその許しの問題は違うと思います。極論が先ほどのアーメン氏の話だったわけで、私たちの中にもそれぞれの人間関係のそういうこと、許しの問題はあると思います。しかし最終的には許し合うことを目指すということが教会の使命です。それが教会なんです。教会っていうのは別に自分の救いだけを考えればいいんでしょ。自分の救いのことだけを考えている人は、でも残念なことにキリストの福音を理解しておりません。イエス様が十字架の上で、死を彼らをお許しくださいと言われた言葉、皆さんご存知ですよね。イエス様に対して罵倒し、唾を吐き、鞭を打ち、暴言を吐いたその彼らの罪、そしてあらゆる時代の神様に対する不義を許す、不義を犯す人々を許す、そういう言葉が十字架上で語られたのであります。もしかすると十字架にイエス様をかけたのはその当時のユダヤ人たちのことでしょう。私には関係ない、そう思う人いるかもしれません。でも直接的にはそうかもしれませんが、十字架にかけたその罪は当時のユダヤ人たちのものだけではないんです。私たちが神様のことを知らず、知らないままに犯してきた罪、神様のことを知ろうとしなかった罪、そして神様の言葉にしっかりと向き合おうとしなかった罪、こういう見える罪、見えない罪をすべてイエス様が十字架で背負ってくださったこと、そのイエス様が互いに許し合いなさいと言われたことに大きな意義があるわけです。イエス様がそれだけ私たちの罪を許してくださったのだから、そのご恩に応えるべく私たちも互いに許し合うべきなのであります。報復が報復を呼び、戦争やテロが繰り返される人間社会、このままではいつまでたっても戦いは、争いは終わりそうにありません。しかし教会はイエス様の教えに従うべきです。不満の満ちる人間関係、その中で忍耐して互いに許し合うことは困難だと思います。互いにということは自分だけ、片方だけではなくて双方の中で許し合うということが起こらなければできないことだからです。しかし御霊の助けによって互いに許し合う愛の共同体こそ私たちは目指していくべきなのではないでしょうか。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、今朝はコロサイ人の手紙のから互いに許し合うということを改めて教えられたことを心から感謝いたします。あなたは聖書を通して何度も具体的に許し合うということを命じておられます。どちらかというと知っている人たちの多くは目をつむりたい、その言葉をあまり見たくないと思う人が多いと思います。私もそうです。しかし 私たちはあなたにたくさんの罪を許してもらったことのゆえに、互いに許し合うことを本当に目指していくことができるように、どうかお導きください。私たちに御霊を注いでくださり、本当に私たちがそれを真剣に目指していくことができるよう、どうぞ導きを与えてください。十二弟子の話をしましたが、本当に十二弟子たちの歩みが決して前は仲良し恋してなかっただけに、その後の変化に私たちは驚きますが、主は同じように今の教会、今のクリスチャンたちの中にも互いに許し合うという心を与えてくださるに違いありません。どうかあなたに選ばれた者、聖なる者、愛されている者として深い慈愛の心が与えられ、親切心や謙遜、柔和寛容を着ることができ、互いに愛し合い、互いに許し合う共同体が育まれていくことができるように、どうぞ導いてください。神様、私たちはどうやってよその人たちに伝道したらいいか、どうやったら教会に人が来るかということばかり方法論を考えますが、むしろそういう生き方を通して周りの人が感化され教会に来るということが聖書に書かれております。どうか私たちの心を純粋だったあの頃に戻してくださり、その熱い思いをどうぞ私たちの中に持続させてくださいますよう、心からお願いをいたします。今日この場に集うことのできなかった兄弟姉妹の方々のことを思います。神様、みんなが集まり共に礼拝を捧げられる日が一日も早く来るようにと心から願います。健康の事情、またはコロナの感染の恐れ、あるいは、様々な事情のゆえに礼拝に集えない方々も増えておりますけれども、どうか神様、お一人お一人の心の内に今日もお働きくださいますよう、心からお願いをいたします。午後には、ドンキーのお楽しみ会も持たれます。神様、その時間を祝してくださり、次世代の子どもたち、若者たちが本当に救いへと導かれていくことができるように、どうぞお願いをいたします。この祈りを尊きイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。